プレゼンテッドバイフロンティアワークス。佐藤里奈のあの空で会いましょう。F。皆さんこんにちは。この番組は私佐藤里奈がお届けする情報番組となっております。さて配信日の6月14日は1940年に勝どき橋が完成した日だそうです。日本では珍しい可動橋で、東京都中央区にある隅田川に架かる橋で、晴海通りが通る橋でございます。1970年11月29日を最後に今は開くことはないとなってるんですけれども、勝どき橋って皆さんご存知ですか？こっち近辺に住んでないと意外と馴染みのない橋なんじゃないかなって、私自身もあまり知らなくて、でもなんか音は聞いたことがあるような気がして、今説明を聞いて、ああなるほどと。あの船とかがね通るためにパカッと開く羽橋っていうんですっけ、ああいう橋って、ロンドンの羽橋、言わない、嘘かもしんないな、ごめん嘘だったら。でね、あの晴海の方にあの行くコミケに行く方々には馴染み深いのではないかというね、あの橋が上がってしまったコミケにいる人たちは閉じ込められてしまうかもしれないみたいな冗談に使われる、橋だそうでございます。なんかこう増えますね、うんちく王にだんだん慣れるんじゃないかって、まあ忘れていくわけなんですけれどもね、覚えてるのはもう6月6日のロールケーキぐらいしか覚えてないからね、最近じゃないかっていう話ですけどね。はい、その勝どき橋が完成した日だそうでございます。あのね、全然関係ない話なんですけれども、私ねこの前あのプレゼントをいただいて、あの先輩に歯磨き粉をいただいたんですよ。フレーバー歯磨き粉知ってる？すごいいっぱい種類があってですね、あのね、もらったのはね、プラムとコーラとレモンティーで、まだレモンティーは使ってないんだけど、コーラとプラムを使ってね、ものすごいね美味しい香りがするの。でね、歯磨き粉だから歯ブラシにつけてチューってつけて歯磨きをするんだけど、とてもとても自分が歯磨きという行為をしてるのがわからなくなる。あの駄菓子屋さんとかで置いてあるコーラのガムとかの味、あのまんま甘い、こうじわっと甘い感じがねしてね、ものすごいねなんか違和感があるの。甘いものなのに、あの歯磨きをしてちゃんとね磨けるんですよ。しかも綺麗にでね、泡はあんまり立たないんだけど、ちゃんと磨けていて、洗い上がりはさっぱりした感じで、なんとも言えないこの感じでね、しかもそれにねインドカレーがあるんだって。でね、それをあの先輩は私に買うか買わないか迷って、やめておこうと思ってやめてくださったらしいんですよ。でね、ああよかった、やめてくださったって思ったんだけど、でも心のどこかでね、ちょっとそれもあの試してみたかったななんて思う自分がいてね、あの今度ねちょっとこっそり買いに行ってみようかなって思ってるんですよ。ちょっと面白かったので、ぜひね皆さんのお近くに売ってたら試してみてください。意外とね美味しい感じがしていいですよ。はい、それではこの空の下で素敵な歌と楽しいひとときを皆さんと一緒に過ごしていきたいと思います。ではここで一曲お聴きください。ロボワンの2007年度テーマソング、インフィクスでアクティブボーイ。ただいまお聴きいただいた曲はニーフィクスでアクティブボーイでした。
ガラスの街に押し寄せる不安に飲み込まれ、誰もが
佐藤里奈のあの空で会いましょう。 F。 こんにちは、佐藤里奈です。あの空はだった。あの空は佐藤里奈です。それでは本日のゲストさんお呼びしちゃおうと思います。インフィクスの長友常成さんと、そして佐藤明さんでございます。
あの空はあの空はお庭佐藤
ありがとうございます。
F の意味はわからないけど、
は
い、
まあ、は
い、インフィクス、ボーカル兼カバン持ちの長友常成でございます。
はい、よろしくお願いいたします。
本命でございます。
はい。はい、
それから大メイン、メインギタリストの佐藤明です。こんにちは。
よろしくお願いいたします。すごくあの不思議な空間になっておりまして、実はこのあの空で会いましょう F になってから初めての男性ゲストさんなんですね。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。
ディレクターさんがもうリナさんに誘われるがままにと言われたんですね、はい、うん、おじさんたちは今日よだれ垂らしながらもう、
いやいや、超緊張しますからどうしましょう。
リナちゃんファンに怒られそうなんですね。
いやいや、そんなことはないと
思います。皆さん可愛いですよ本当におじさん参っちゃった。
おいちゃんになってます、おいちゃんに。
全然もう写真と違うんだもん。ディレクター写真撮り下手くそですよね。
いや違うんです。写真写りがね、あんまよろしくないんですよ、私。
実物は可愛いわ。
本当ですか。もう、いやいや、そんなに褒められるとちょっと恐縮して何を喋ったらいいか分からなくなるんで、やめてください。
別にほら。
はい。
ねえ、あの、はい、褒めてないから出るわけじゃないんで、
うん、
お世辞じゃないですよ本当に。
本当ですか、ええ、ありがとうございます。ご本名なんですね、常成さん。
そうですこんな芸名はつけない。
かっこいい芸名かと思ってました
よ。でも親がなんかこの名前がいいと。
え、由来あるんですか。
なんかもう高校時代かなんか聞いたら常成っていう単語があって、
はい、え、言葉があるんです
か。言葉があるんですよ。
常成っていう、
先祖代々とか、
はい、
類々、まあ、ずっと家系が続いていくみたいな意味があるんですけど。
あ、長く。
そうです。
続く。
私って途絶えそうなのに。
そう
だ。途絶えそう
なじゃないですか。
こんな名前で。
やばいじゃないですか。
佐藤明さんも覚えやすくていいでしょ。
いいですね。同じ佐藤ですよ。
いや、100万人ぐらいいる名前ですからね。
まあ、あの、区議会議員にもいるぐらいですから、東京の。
そう。もういらっしゃる、同姓同名が。
同姓同名がいらっしゃるんですよ。
なんてこった。
こちら、東京区議会議員の佐藤
明。佐藤明でございます。
二人で大爆笑して、同じだって。
あ、区議会議員になってる。
そうあちこち見かけますんで。
びっくりですね。もうすごくおしゃべりがお上手で、お上手でというか。
まあラジオがね。
ずっとラジオをやられて。
好きだったんで。
いらっしゃったんですね。
ジランっていつ頃から大体声優目指したんですか。
小学校のですね、5年生ぐらい、ね。
あ、やっぱそうでしょ。
はい。
あ、そうなんです。僕も歌手はもう幼稚園の時に思ってて。は
い、幼稚園の時ですか。
そう、でもやっぱ、うち貧乏だったからラジオしかなかったんです。
はい、うん、聞くものが。
そうです。うんうん、音楽を聞く媒体がラジオしかなくて。はい。はいはい、で、うん、あの、じゃあもうラジオもやっぱ喋りたいと思って、うん、もう小学校4年で放送部に入って、
お
もうそれからずーっと喋りっぱなし。
すごい。ずーっとですか。
皆さん真面目にお掃除してますかみたいなね。
え、そんなだったんですか。
そうそう
そう、小学校で。
そう、もう明け方白かてみたいなね。もう目立たないと気が済まないみたいな。
佐藤さんはおいくつぐらいからやろうと思われたんですか。
はい、僕はもう覚えてないですけど、最近ですね、うん、なんか。
最近ちょっと待ってください。
最近ですか。
最近ですね、ちゃんとやろうと思われたの。
え、結成もう20年ぐらい
そうですね。
なんですよね、最近。
最近ですね、
音楽に、
真面目にやろうかなと思ってたの。
なんてこった。
明さん、こう見えても天下の久留米大学出身でございますんで。
久留米ですよ。
もう我々の高校からでは入れないところですからね、は
い。頭のいいね。
そう。ね、で生まれがあの神々の里の高千穂ですから、はい、今大流行東国原地
今まさに
今まさに、
はい、時の人となっておりますが、
宮崎でございますよ。もう
ねえ、九州人ですよここ全員。
そう、あ、で、ひなちゃんも北九州だったんですね。
そうなんです。北九州生まれで、最近あのゲストにいらっしゃる方がみんな九州方面の方が多くてですね。
あ、そうなんですか。
頑張ってますよ、九州。
あ、ここで俺たちも頑張らんといかんですね。
来る、来る、私、頑張ります、頑張ります。名を挙げてね、
ねえ、
国に錦を。
そう思って20年前に出てきたんですけど、錦もなーも飾らんまま。家の式すらまたがしてもらえないみたいな。
何をおっしゃいますやろ。
これでライブやってて、
はい、
ずっとこう MC で、
うん、
いや、最近ね、
はい、
アキラも全然実家に帰ってないんですけど、
うんうんうん、
僕もね、
戻ってないんですか、
うん、5、6年実家に帰ってないんだって言ったら、はいはい、お前の前は式をまたがしてもらえないから、ステージの上で使われて、そう、実際その通りなんで、
あ、
いたみたいな。
あれ、まあそんなこと。まあね、音楽をやられるとなかなか大変なことも多いと思うんですけれども、あ、全然曲の話を伺ってないですよ。そういえば
そう、フロンティアワークスからですね、6月27日に、
はい、
もう華々しく、打ち上げ花火のごとくですね、
パッと咲いて、
パッと咲いて、パッと散るって
違った、しまった、しまった、散らない、散らない、なんてこと。
今ちょっとあの滑りましたね。
滑りましたね、ごめんなさい。
華々しく
これ、ね、大輪の花をね、
大輪の花を咲かせる、
はい、
アクティブボーイというシングルが、
はい、発売になりまして、
はい、
ロボワンの2007年のテーマソングということで、
そうです、二足歩行ロボット
の、先ほど見せていただいたんですよ、そのロボワン、
はい、
すごいですね、こんなことになってるんですか、最近のロボットは。
どう分けるそれ。
いやー、はい、僕も最近見始めたばっかりでよく馴染みがないんですけど。
馴染みがない。早いんだよね、動きがね。
早いですね。
聞いてる方も多分、ご覧になったことない方多いんじゃないかと思うんですが。
僕のロボットというのは、はいはい、なんかほら、北原照久さんがやってるあの、ブリキのおもちゃぐらいな概念しかないんですけど。
そうそうそう、ジーコって
やってこう、ウィンウィンウィンウィンってやる部分だと思ったら、人より速いスピードで動いたりとか。
すごいの、バク転とかするの。
いや、バク転？バク転は当たり前ですよ。もう今、縄跳び。
縄跳び？
縄跳び、ウサギ跳び。
ウサギ跳びって何でしたっけ？
ウサギ飛びってほら、あの、星ヒューマの、
思
い込んだの、ぴょんぴょんぴょんぴょん。手はやりませんけどね。
手はいらない。
今、リナちゃんがわざわざポーズしてくれてます。皆さん、
こういうやつじゃない。
リスナーの皆さんに見せてあげたい。今、佐藤リナがここでウサギ飛びの真似を、これは俺たちしか見れんぞ。
いや、もうほんと運動音痴なんでね、パッと。
あ、運動はダメですか？
運動ダメですね。
でもね、はい、こういう可愛さで、はい、私チャキチャキに運動できますと言われるよりも、はい、私ダメなのって言われた方が、
いや
男性リスナーとしては俺が守るみたいな。
そんなことないと思いますよ。リズムも取れないですからね、男性。
いや、それじゃあ、はい、声優にもなれないし。
全否定されてしまった今。
いや、だって慣れてるわけですから。
そうな、なんとかこうご騙し騙しこうね。
今度はこっちの番組にリーナちゃんを呼んでやる。
ぜひお邪魔したいです。
絶対ですよ。もうこれ放送上で約束したんですからね。
しましたよ。ああ、しましたか。
もう1時間ベタ好きですよ。板好きで。
板好きで。
板好きで。
ずっといるみたいな。
ええ。リスナーからのファックスやメールも読んでいただく。
あ、ぜひぜひぜひ。どんな感じでやられてるんですか？こんなアットホームな
感じ。まあ、アットホームな感じでやってますね。
おー。
でもラジオっていうのは、やっぱ最近ほら、はい、音楽を伝える手段ってすごい少ないじゃないですか。
うんうんうん。
例えばあの、大ヒット。僕らもヒット曲があった時代っていうのはあるけどね、はい、テレビとかラジオとか、いろいろ出れましたけど、
はい、
やっぱり、ね、今伝える手段がすごい少ない。
うん。
そんな中でやっぱ自分の番組で、ちゃんと自分たちの音楽とか、やってるポリシーとか、歌ってる内容とかを伝えたい。はい、その延長線上にラジオがあるっていう。
そう、先ほどそういうお話を外で打ち合わせをしている時に聞かせていただいて、あ、すごく明確なものがあって、そのためにラジオをやるんだって、そうやって言えてしまうってかっこいいなって思って
ます。もう姿勢は一貫してます。デビューしてからずっと
すごい
何も変わらないです。
かっこいいっ
す。ラジオはライフワークって言ってるのはもうそういうことで、
うんうん、
でも音楽のためじゃないですか。やっぱり
音楽ありきで、
そうです、音楽ありき
があるんですよね。
はい。だパーソナリティだけで食ってけって話もいっぱいありますよ。嫌ですもん、そんな。
それじゃあ意味がない。
意味がない。
うんうんうん、
俺は歌うたい。
ラジオもやりたいけれども、それは音楽の表現の一つとしてやっていきたい。
そうです。自分たちが歌の中でやっぱり環境のことだとか、
うんうんうん、
やっぱ命のことだとかいろんなことを歌いますけど、
うんうんうん、
それをやっぱほら、足りない部分をね、ラジオで補ったり、
うん、
ね、またあの、コンサートに行けない地域の方々に、
ね、
あの、生の声をね、届けたりとか、うんうん、そういう意味で
ありますね。
で、今音楽はもう全部アキラに任せてます、は
い、まあれお任せで
そうですね。
メインでもう
全然音楽のことをもうやらない人になっちゃったんで、はい、女性さんが、
まあ、なんてこと言うん
ですか。
なんてこと言うんですか。
爆弾発言じゃないですか。
いやいやいや、もう音楽ありきて言う割には何もやらないんですよ、はい、この人
ちょっと仲間割れなんてこった
そうなんです。使い物になんないもんで、ね、僕が働かなきゃしょうがないんです。
それで最近音楽について考え始めた、はい、
それで真面目にやろうかなと思って二人分頑張んなきゃいけないから真面目にしようかな。
全部頑張ってもらってます。
なんてこった。
だから今回もアキラ書いてきた曲の中で、はい、
うん、
もう絶対にこの曲しかないなっていう曲があって、
はいはいはいはい、
まあそれに詞を書かせてもらって、
アクティブボーイですね。詞を書かれた時のイメージって、これはもう最初から決まってたんですか？ロボワンのテーマソングになるよっていう。
そうですね、テーマソングやらないかって言われて。
っていうのはもう決まっていて、
はい、
あ、じゃあそこから。
ロボワンっていうのは、あの、ものすごくロボットって言うとインナーな感じがするじゃないですか。
うん、
でも全然そんなことなくて、すごいアクティブなスポーツなんですよ、やっぱり。
すごいです。戦ったりするんですよね、ロボット同士で。
そう。これがなんかあの、はい、あの、うちのラジオのアシスタントと、あの、ロボットでバトルやったんですけど、
はいはいはい、
アシスタント、二十歳のアシスタントが強くて、うん、メインパーソナリティの俺を蹴るんですよ。てめえお前蹴ったな、みたいな。
下克上ですね。
そう。お前俺を、
今足にしちゃった。した
なぐらいな。
そんなに簡単にできるもんなんですか？
いや、意外に簡単です。ちゃんとあの、どなたでも動かせるように、ちゃんとあの、メーカーさんがプログラムしてくれてるので、
すごい。
ボタン押したらバック転してくれるとか、さっきリエちゃんが言ってた、はいはいは
いうん、
ジャンプしてくれるとか。お辞儀してくれるとか。
それを組み込んで、あの、戦ったりとかするんですよね。
そうです
。すごいです、ね。
楽しいイベントですね。で、意外にインナーかと思ったら、これアウトドアなんですよ。
うんうんうんうん、
だし、あの、親子で楽しんでる人がいたりとか。
あ、お父さんと。
そうです。で、自分が手作りで作ったロボットが壊れたら、やっぱ悲しいじゃないですか。
ですね。
そこで子供は悲しいとか痛いとかって、いろんなこと知るんですね。
う
ん、
大切なものを。
なくした痛みとか、例えばドライバー使ってたらやっぱ怪我することもあるわけですよ、はい、ロボット組み立ててたら、
うんうんうんうん、
難しいね、金属のロボットですから、
うん、
でそこでほら怪我すると痛いとかいろんなことを 覚えていく。
いいですね。ゲームとかだと全然なんかこう自分がやってる感じっていうのないですよね、うん、バーチャルな世界だと
あまりバーチャルすぎるとね。
そうですよね。リアルなものですもんね、ねこのロボットって。
フロンティアバックスじゃいっぱいゲーム音楽もやってるんでね、
ええ、
ゲームちょっと盛り上げて
くれ
ないと。
あ、そうかそうかそうか。
ゲームもね、
私もそういう仕事してるんですかね。
そうそう、ゲームも素晴らしいんですよ。ゲームも素敵でね、ゲーム音楽も最高なんですけども、ね、たまにはこのアウトドアでね、
そうやるのもいいんじゃないかなって。
だからあんまり引きこもりすぎるとね。だから
危ない危ない。
自分が、はい、なんていうかほら、まあ今自分の殻に閉じこもる人が多いじゃないですか。
うん、どっちかというと、ね、割と無難にね。内向的というか。
うん。だからなんかこう、バッとこう、うん、なんか表にね、アクティブに動いてほしいなっていうような
思いを込め。
で、このままの時代でいくと、やっぱ未来って本当にあんのかなっていう。やばいですよね、いろいろね。
地球温暖化とかですか。
いや本当に
ねえ、すごい早まってる
んですよね。もうこのスピードで進んでいったら2025年なんてありゃしないみたいな。
近いのに、もうすぐなのに。
だってもうこの何十年かじゃないですか、あっという間に地球が壊れてきたのって。
本当にそうなんですよね。地球がこう沈没、地球がじゃない、日本が沈んでしまうのも嘘じゃない
かもしれない。どこか国が沈もうとしてないわけちゃうね。
どこが
どっかだから、太平洋の島とか。
ああ、なんかありますね。そう、どんどん侵食されてて、
ちっちゃいあの
自分の国がなくなるとかってたまりませんよ ね。
本当ですよね。そういうもう思いをいろいろ歌には込められてる。
そうです。だからやっぱ大人の世代も、うん、僕ら中間世代も、うん、やっぱそれをしっかり継承していかないと、
うんうんうん、
子供たちは何の責任もないわけじゃないですか。だって
そうですよね、うん、まさらのままで生まれてきて、生まれてきたところがそうだった
っていう、こんな世の中だったっていう、
うん
うん、それを変えたいとかってでかいこと言って、うんうん、20年前に出てきたわけですけど、
はい、
何もメッセージできてないんで。
何をおっしゃいますやら。続けられていて、そしてファンの皆様もいっぱいついてらっしゃるから、そんなことはないと思われます
ね。あの空で会いましょう、はい、F をね、お聞きの皆さんにもね。
私メールをいただいてたのに外に置いてきちゃったんですよ。
うん、皆さんにあのメールやファックスを募集してたんですけど。
そうなんですよ。
これ皆さん、この F っていうのは何ですか。
F はですね、特にあの決めてなくてですね、皆さんの F を見つけてもらえればいいなっていう。
皆さんの F ちゃ何ですか。
皆さんの F はですね、例えばフリーだったり、フリーダムだったり、フラワーだったり、そういうファンタスティックだったり、好きな F をふわふわでも何でもいいですし、
ふわふわ、
そう、ふわふわ、お布団の布団でもいいですし、だからそういう好きなのをはめてくださいっていう。
ああ、
うん、
なるほどね。
いいかな、 F っていう響きもいいなと思ってつけてるんですよ。
あ、なるほど。
そうなんです。そういう理由だったわけなんですけれども。
そういう理由だったわけですね。
ありがとうございました。そうなんです。
来てました。
メールをいただいてるんです。
なんだ、使ってくれて。
私ミステイク、外に置いてきぼりしちゃいました。あまりの緊張っぷりに大変失礼いたしました。
何を緊張することがあるんですか。
いやいやいや、だってこうなんかね、こうロッカーって感じじゃないですか。
俺は全然でしょ、こっちはロッカーって感じです
よ。そんなことないですよ。こうパッと見サングラスかけてらっしゃいますし、
すいません、ちょっと目が
ちょっとこうともすれば、あ、危険な香りみたいな感じなので。
外で笑われてる。なんか吉川さんに笑われたら終わりだな。
あれあれあれ。メールをいただいてますのでご紹介したいと思います。
まず、
ミカさんよりいただきました、は
い。
ありがとうございます。6月の14日放送にインビックスのお二人がゲスト出演されるということなので、応援メッセージをお送りさせていただきます。ということで、ジョーセイさん、アキラさん、お久しぶりです。こんにちは。待ちに待ったニューシングル、アクティブボーイがいよいよ今月27日に発売されますね。
はい、
ネットショップでも予約しました。楽しみ楽しみ楽しみですと。発売を機にまた全国各地へ回ってほしいです。関西の方、西にもぜひ来てくださいねってことで、はい、
ありがとうございます。
末永くラブラブなお二人で頑張ってください。
もうラブラブですから。
そうなんですか。先ほどアキちゃんと呼ばれていて、なんかちょっと私キュンと来ちゃったんですけど、
はい、
はい、
僕のアキちゃんです。
アキちゃん、
あ、俺らの言葉に似てんの、
はい、そうそう、
これ何の話
で、ね、も完全に僕も気持ちが離れてるもんで彼とな
んてこと。お二人の話を。
あ、そうなんですか。失礼しました、それは。
あきちゃんと。
もう今もうね、思いっきり気持ちが離れて。
はい、
声優仲間でほら、あの先輩に、はい、あの高橋ひろきさんとか、
はい、
いらっしゃるじゃないですか。
はいはいはい。
トム・クズールの声とかね。
トム・クズールの声とかね。
やってらっしゃる。
はい、
あの方で今、ね、あの、うちのあきちゃんがユニットをやったりして、平成ギター兄弟
とか。やられてるんですね。
はい、潰れてしまいと思ってるんです
けど。なんてこと、ジェラシーですか。
もう、当たり前じゃないですか。私のあきらさんをですよ。
独り占めですよ。
そうですよ。
そうですよ。
人気者になると、
うん、
もう俺も絶対声優になってりますから。
ぜひこっちの世界にも。でも今やられてるんですもんね。
はい、今の JFN というね、
はい、ま
あ、ジャパン FM ネットワーク、全国の FM16 局ネットで、
うん、
ジェットストリームの前に、
うん、
はい、 そういうあの朗読の番組を。
すごいですね。
今はまあ4つの声とか使い分けたりね、しますので1話で。
もうむしろ声優さんかナレーターさんかみたいなところじゃないですか。
いやもう声優になりたいですね、
あぜひフロンティアさんぜひ。
あもうぜひ、ね、これは声優長友情勢でちょっと、はい、ええ、昭和ギター兄弟でちょっとアキラとなんで高橋君にそこまでジェラシーを燃やすんだ俺は
俺と一緒に仕事したから声優さん
ね。そういうことなんですよね今また我関せずみたいなポジションに行こうとしてましたけれども
ますます引いちゃった今僕
引いちゃった
ほらこうやってぜひね、僕なりの F はずっとフレンドでいてほしいな、はい、
フレンドでいてほしいずっと
俺は触れないでと俺触れないでの感じ
で触れないでの F か、
はい、あ俺には触れないでくれっていう、はい、うまいですねまだまだメールいただいてますのでご紹介したいと思うんですけれども、銀の月さんやりいただきました、はい、長友さん、佐藤さん、アクティブボーイ発売決定おめでとうございま す。全国ツアーにも期待してます頑張ってくださいということでツアーを待ち望む声が
ね本当に多いんで、ね、頑張りたいですやっぱり、
うん
うん、行けてないんでね、
やられる予定は
今んとこまだないです、
今んとこまだない、でも声が上がれば上がるほど、
もちろんです、もうだからそのためにももうアクティブボーイですから、
うん、
はい、我々もアクティブに動かないと、
聞かせていただいてジャンプ、
はい、拳振り上げてくれっていうような曲なんで、
うんうんうんうん、すごい楽しそうだなと思って、ぜひやられる際には私もお邪魔したいです。
本当ですね、はい、
本当ですよ、
本当ですね、
はい、でもどこでやられるんですか、すごい遠いですか。
いえいえ、あの東京でも必ずやれると思ってますので、
あ本当ですか、
はい、あ、じゃあぜひいらしてください、
ぜひぜひその際は、
ありがとうございます、
はい、読んでください、ぜひとも、はい、そしてまだまだいっぱいもらってるんですよ、たぬきちさんよりいただきました、ありがとうございます、こんにちは、今年のスタートとなった一発目のライブ、ブルーパシでいいんですか、ブルーパシ、
品川のねホテルの、うん、最上階にある、うん、そういうあのちょっとおしゃれなスペースでやってるんですけど、
お
今年はまあそのディナーライブみたいなね、
やられてるんですか、はい、すごい、
ちょっと大人になりましたから、
お食事を食べながら、
そうです、お食事したりカクテル飲みながら音楽を聴いてもらうという、
おお、では土砂降りだったので心配していましたが、ニューシングルアクティブボーイは発売決定になり、イベントやライブ等々も決まってきそうな、感じで、雨降って地固まるみたいな、なんだか期待大の一年になりそうですね、ということで、そうなってくるとメザさんもちろん全国ツアーじゃなかですかねと、
みんな全国ツアーって書いてあるので、
全国くまなく隅々までお願いいたしますということ
で、そうなんです、
そうですよ、
やっぱ目標はそこなんでね、やっぱライブが一番楽しいんで、
うん、そうですよね、
それ以上の楽しみはないんで、
一番の表現の場というか、
はい、
うん、
ね、やっぱ生きてるっていうのを実感できるし、
うんうんうん、あもう皆さんそうですね、ゴーゴーインフィクさんもですね、オーディ全国のオーディの元へ会いに来てください、いつまでも良い歌、素晴らしい歌声待ってます、
頑張ります
ということでございます、はい、たくさんたくさんいただきました、ありがとうございます、
も
う
とにかくねすごいいい曲に仕上がったと思ってるんで、
うん、
はい、カップリングも全然カップリングと呼べる曲ではなくて、
はい、
はい、もう両面シングルみたいな、
A 面みたいな、
両 A 面ですね、本当に、
うーん、あきらさんがあまりおしゃべりになられてないん
ですけれども、はい、そうだからいっぱい振ってください、
はい、大丈夫ですよ、僕こんな感じなんで、僕
今日
お構いなく。
お構いなく、いやいやいや、せっかく来ていただいたので、
いやいやいや、
曲の話は全部振ってくれってのこと
なんで。いや、僕が2人分苦労したっていう話は分かってもらえば、それで僕十分なんで。
もう全部やりましたと。
はい、もう頑張りましたということで。
もうお任せでね、はい、アレンジも全て。
あ、う、あ、ん、でも、曲を作られたのは佐藤さん。
そうです。1曲ずつ曲は作って。
あ、そうなんですね。
はい。
じゃあ、その、アクティブボーイの方が、佐藤さんが作られて、
はい、もう今回メイン曲はもうこれしかないなと思って。
それはどういう経緯で作られたんですかとかって聞いても。
いや、もう本当に、うん、我々が脈々とやってきた、ビートロックっていうものをもう一回やろうかなっていう話だったので、はい、まあ、ちょっとなんかこう勢いのいいものをやろうということで、で、そういうものを二人でこう作るのが割と得意な分野だったので、
うんうん、
割とサクサクっといっちゃったみたいな。
はい、久しぶりにやられた感じ、
ね、3年ぶりですね、シングルは。
そうなんですよね、はい、だからこそこの全国でぜひライブをっていう声が
上がってるんだと。だからもうとっても自分が最初にイメージした通りのアレンジに なりましたし、
うんうんうん、
もう一曲カップリングの方はそこロボワン宇宙大会といって2010年10月10日に一応 JAXA、うん、種子島からロボットを4機、
はい、
乗っけてロケットに打ち上げるんですけれども、
はい、
うん、そのテーマソングなんですよ。
お
ー、本当に打ち上げるのかね、落ちるとか知りませんけど、
それまで俺は生きてりゃいいけどな。
そうそうそう、
もう生きてますでしょ、
お互い健康を気遣ってますから今、
そう、重要ですね、
重要でございますよ、もう私なんかもう 自分がメタボリック症候群で苦しむと思ってもみませんでしたから、もう。
メタボですか、今噂の。
の、ねえ。
そうなんですよね。気をつけないといけないですよね。今、業界でもすごく流行っておりましてですね。みんな、あの、あれですよ。プリン体とかに、すごい詳しくなってますよ。
ねえ。
はい。そんな話
ばっかりです。まだ通風は出てないんですけどね。
はい。すいません。はい。てなわけでですね、本日のゲスト、EBIXの長友常成さんと佐藤明さんをお招きしました。なかなかなんかちゃんとお話できず申し訳ございません。
この続きは、そうですね、我々がやっているあの、クルメのめくるめくナイトという、
はい。本当のお名前ですか、それ。
そうです。
クルメのめくるめくナイトに。
そう、クルメで始まった番組なんで、クルメのめくるめくナイトという番組で、略してクルナイという番組なんですけど、はい、そこで、今度は、佐藤里奈さんについて私が深く掘り下げていきたい
と。いや、もう私のことはいいんで、またこう、お二人と絡めたらいい。いや、
私の曲は嫌になるほどね、我々の曲は毎週嫌なことかけてますから。
言われなくてもね。
そう。里奈ちゃんの曲をかけつつ、逆インタビューさせてください。
ぜひともよろしくお願いいたします。
いや、いいね。ありがとうございました。
今日はありがとうございました。またぜひ遊びにいらしてください。
また寄せてください。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
リリースインフォメーション。この時間はフロンティアワークスのリリース情報をお届けします。現在放送中のテレビアニメ風のステグマからボーカル楽曲を集めたソングコレクションが登場です。オープニング、エンディングのテレビサイズ音源はもちろん、綾野、七瀬、ゆかりが歌う声優バージョンエンディングの瞬きの記憶、あゆみが歌う挿入歌月下の祈りなどを収録。これ1枚で風のステグマソングが楽しめます。定価2100円、8月18日発売です。以上、リリースインフォメーションでした。次のインフォメーションはエンディングの前にお知らせします。それではここで1曲お聴きください。島宮栄子でテレビアニメーション日暮らしの泣く頃にオープニングテーマ、日暮らしの泣く頃に。ただいまお聴きいただいた曲は島宮栄子で日暮らしの泣く頃にでした。佐藤里奈のあの空で会いましょう F。
宮司沙織です。私が歌っているアニメ風のスティグマのテーマソング好評発売中です。かっこいい曲です。ぜひ聴いてください。
コーナーでは皆 様からのお便りご紹介したいと思います。まずはですね、空色ネームは星の錬金術師さんよりいただきました。ありがとうございます。茨城にお住まいの方でございます。皆さんこんにちは。こんにちは。自分のバイト先には高校生の子が2人いるのですが、その2人がこの間体育祭の準備の話をしていたのです。自分は最初その話を黙ってじーっと聞いていたのですが、そのうちにその懐かしさに耐えきれずに話に加わってしまいました。それと同時に高校生をもう一度やりたいなぁと切に思ってしまいました。さて、皆さんは高校生時代はどのような生徒でしたか？またもう一度高校生に戻りたいと思ったことはありますか？ではでは、ということでございます。そうなのよ。何がそうなのかと言いますと、現場でね、ポリフォニカでご一緒してるはるかちゃん、はるかちゃんも、戸松はるかちゃんもね、17歳で高校生なんですよ。最近ね、やっぱり若い方が多くてですね、10代の方がね、割とね、会うのね。制服でね、収録にいらっしゃったりして、もう可愛いのなぁ、のってね。おばちゃんかおじちゃんかみたいなね、話なんだけど、ついつい一緒に写真撮ろうって言ってしまうようなことなんですけどね。まあそれは置いといて。いやぁ、高校生戻りたいよ。戻れるものならば。ね。でもね、最近まで、あんまり思わなかったんだよね。学生時代に戻りたいって。嘘かな？思ってたかな？なんかね、勉強が、あんまり私ね、好きじゃなかったんですよ。学校の勉強が。好きじゃなかったんだけど、最近、ああ、なんか勉強できる場所って大人になるとあんまり、そうやってないんだなと思って、みんなで一緒に同じものを勉強したりとか、まあ習い事とかに行けば別ですけど、ああやってこう授業を受けたりとかっていう場って貴重だったんだなって。その時は全然ね、何の気なしにっていうか、むしろね、受けたくなかったりとかしたりしたんだけど、授業とかね、テストとか、なんでテストとかやるんだろうとか思ってたけど、今になってみるとね、それすら懐かしいというか、あの時もっとちゃんと勉強してればなんかもっとさーって思ったりとかね、するの。だからね、ああ、物事ってやっぱり過ぎ去ってみて、振り返らないとわからないことたくさんあるんだなってね、今26歳になってね、初めて思うところだったりしますね。でも純粋にね、部活とかしたいの。部活したいな。弓道部だったんだけど、高校の時は。面白かったな、今思うと。なんかね、そういう時代は戻ってこないからこそいいのかもしれないけどね。でもね、この声の仕事をやらせていただいてて、一番嬉しいのが、やっぱりそういう時代にも戻れたりするでしょ？戻るっていうとおかしいかもしれないけど、その時代を歩んでいる、その人に自分がなれたり、するわけじゃないですか。まあ、下手したらね、もう何歳、2歳か3歳かっていう役柄だってあったりするから、やっぱそういうのをね、体験できるというか、っていうのはやっぱね、この職業の醍醐味なんじゃないかなと思って、本当にね、日々面白い経験がいっぱいでございますよ。体育祭か、そうだね、そんな時期だったりするんだね。うちではね、秋だったな。春のところもいっぱいあるみたいですね、今ね。はい、ありがとうございます。続きましてはですね、ですね、ミントさんよりいただきました。栃木にお住まいの方でございます。ありがとうございます。皆さんこんにちはです。こんにちは。ネギマの DVD 第4巻を見ました。特典映像でネオパクティオカードにモールス信号を書いてあるっていうことを言ってましたよね。それでモールス信号を調べて、アニメイトサイドに書いてある文章をモールス信号に変換してみましたということで、アニメイトさんから覗いていただければわかると思うんですが、4月から番組がリニューアルしましたって、うんたらかんたらーって書いてある、ほんわかしたりなちの絶妙トークをお楽しみくださいって書いてあるんですけど、これを全部モールス信号にして送ってくださいました。伝えられないのがもどかしい感じだけど、ツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーみたいな、こんなメロディーじゃないのかな。そうなんです。ネギマでね、パクティオカードってあるでしょ、ネオパクティオカード。あそこにね、モールス信号が書いてあって、声優さんの名前が書いてあるんですよ、モールス信号で。でね、私ネギじゃないですか、ないのね、カードが。だから必然的に私の名前も書いてないんですよ。だからね、ショックだなっていう話を DVD 特典でしていたんですね。あれもね、すごいね、面白いので、ぜひね、まだ見てない方がいたら見てほしいな。ツンデレ教室ね。はい、続きまして、もう一枚ご紹介できますでしょうかね。天の道さん、天の道さん、どっちかな、 ごめんね、どっちだろうか。天野道さんで言っとくね。あ、天野道さんかな。どっちだろう。うん。どっちも読んどきます。天野道さん、天野道さんよりいただきました。鹿児島にお住まいの方でございます。皆さん、あの空は、あの空は、僕はこの春、ようやく大学に入学することができ、現在一人暮らし中です。なくして初めてわかるとはまさにこのことか、と思わんばかりに、家族、特に母親の愛情を最近噛み締めております。今も変わらずに、何でもかんでも首を突っ込んできて、でもそれが僕を思ってのことなんだよなぁとようやくわかるようになりました。いつか絶対立派な、歯科医師になって、歯医者さんですかね、なって恩返しするからね、口に出すのは恥ずかしいのですが、リナさんはどうやって感謝の気持ちを伝えていますか、ということでおめでとうございます。大学に入学されましてね。ね。そうなの。面と向かって言うのってちょっぴり恥ずかしかったりするよね。そういう時期があるよね。なんかね、それを超えるとね、意外とね、言えちゃったりとかするんだけどね。でもね、言わないのはね、もったいないことだと思うんだ。言葉にしないと伝わらないことっていっぱいあると思う。今日この頃なんですよ、私は。だからね、次会った時言えるかなって、やめておこうかな、今日言うのって。まあ、いいことに限るわけなんですけどね、お礼とかさ。そういう時ってあるじゃないですか。次でもいいかなって、まあいつでも言えるしって思っちゃうことってたくさんあると思うんだけど、なんかね、思った瞬間にね、伝えた方がね、絶対的にいいんだろうなって最近思うようになってね。で、どんな些細なことでも私ありがとうと、いう言葉は絶対言おうと心がけてるんですよ。あのね、全然関係ないけど、トイレのティッシュを三角に折るのも心がけてるの。家のトイレもね、地味に三角に折ってんの。私しか使わないんだけど。はい。あ、そうなの？行くダメじゃん！ずっとやってた。大変です、皆さん。三角に折ったらいけないんだって。私は良かれと思って三角に折って綺麗でしょって思ってたんだけど、どうもあれは清掃が終わりましたよ。さあ、どうぞお使いくださいという印だったということだからでございます。田中マンさんが今そう言ってます。マジで？ずっとしてた。ごめんなさい。清掃の皆さん。ねえ。はめた張本人みたいなことでしょ、きっと。うわ、ほんとダメなんだ、やっちゃいけないんだ。やってた。あれが清掃なのかと思って、清掃って正しく予想で清掃なんだと思ってたの。なんてこった。もうちょっと早く教えてくださいよ。もう私の頃26年もやってないけど、返してください。ひどい。私がひどいの？待って、なんかすごいショックなんだけど。いい話をしたつもりだったのによくなかった。じゃあトイレのあのスリッパを揃えましょうぐらいのことにしとけばよかったね。うわー、本当やっちゃいけないの？絶対やっちゃいけないの？嘘、私ここのスタジオのトイレもやっちゃったよ。ダメ。本当にやっちゃいけないって、すごいショックを受けましたけれども、やってはいけない。あ、何の話ですっけ。あのね、そう、言葉ですよ、言葉。まあ、トイレは置いといてね、言葉伝えた方がいいと思うんだ。ただね、なんかちょっと恥ずかしかったら、そのお手紙とかさ、ポストカードにちょっと言葉を添えてとかでも全然いいと思うしね。面と向かってはやっぱね、またね、男の子だったら結構恥ずかしかったりするだろうから。でもね、伝えてみてあげてください。お母さんすごく喜ぶと思うな、こうやって思ってくれてるってことがね、嬉しいと思いますよ。はい、てなわけで、このコーナーでは皆さんからのお便り大募集しております。楽しいお便りお待ちしております。トイレ落ちちゃいけないんだ、ショック。リリースインフォメーション。この時間はフロンティアワークスのリリース情報をお届けします。超美麗なアニメーションで話題騒然の OVA テイルズオブシンフォニアジアニメーションのオープニングテーマアルマテリアマキシングルが OVA 第1巻と同じくただいま好評発売中です。高い空、深い山を思わせる幽玄な旋律に乗せて、可愛いエリが美しくドラマティックに歌います。カップリングには引田香織が歌う同 OVA のエンディングテーマ願いを収録。定価1260円、好評発売中です。以上、リリースインフォメーションでした。
大好評発売中であります。
2007年の目標はアクティブアクティブ。
ゆっくりアクティブ。でも半年もう経っちゃった。佐藤、リナのあの空で会いましょう。えっふぅ。
今回の佐藤里奈のあの空で会いましょう F いかがでしたでしょうか。今回はゲストにですねインフィクスのお二人が来てくださいましたけれどもねえとても素敵な方々でですねなんかこうちょっとあのパッと見ドドーンとこうロッカーな感じなんですけれどもおしゃべりはとってもあったかくてすごく優しくてなんかねこう癒されてしまった感じですね。ぜひねまたこうあの番組にね長友さんやられてる番組にあの呼びますよと言っていただけたのでぜひともねこコラボができると嬉しいなと思います。また遊びに来てほしいなと思いました。佐藤さんがねそうそうあのインフィクスの佐藤明さんがですねどうも嵐を呼ぶ男らしくてですねイベントをねだからねあの雨だったっていうあのお便りをくださっていたようだったんですよ。なんかね雨つながりですね。榎本の敦子さんもさライブで雨になってしまうんですがっていう話だったんですけれどもねすごいねなんかそういうパワーを持ってる方々が多いんでしょうかね。なんかちょっとそれ羨ましいなとそういう力を私も身につけていきたいななんて思いました。あお父さんの日じゃないですか。もうすぐ父の日ですよ皆様忘れてないでしょ。私忘れてたわけじゃないよ別に違うよ忘れてないよお父さんの日でございますよ。まあ皆様ねいつも頑張ってお仕事してくださっているお父様にねぎらいの言葉ありがとうの言葉たくさんかけてあげてください。私もちゃんとねあの電話をしようと思っております。さて番組では皆様からのお便り大募集しております。頼りにしてます。月は見えますか相談噛み締めますハッピームーン。ハッピームーンはですね毎月最終週の配信日にその月の方をお祝いしております。自分のお誕生日の月にメールを送ってくださいませ。6月の人は6月28日にお祝いいたします。7月のお誕生日の方はですね7月10日10日までに送ってください。すべてのお便りは郵便番号、氏名、住所、年齢、空色ネームがある方は空色ネームをご記入の上、lina@onsen.ag こちらの方までお送りくださいませ。ご紹介しましたお便りの中から抽選で1名様に直筆サイン入りポストカードをプレゼントしておりますので、ご住所とお名前はお忘れのないようにお願いいたします。そして次回のゲストは酒井かな子ちゃんがいらっしゃいます。かな子ちゃん宛てのメール待っております。送ってください。楽しみですね。それではまた来週もこの時間にお会いしましょう。あなたにも素敵な空が見えますように。お相手は佐藤里奈でした。
プレゼンテッドバイフロンティアワークス。